働き18章18節から28節。新改訳の2017番の方は272ページ、3版の方は266ページ、2版をお持ちの方は243ページです。お読みします。使徒の働き18章18節から28節。パウロはなおしばらく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて船で出発した。プリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立てていたのでケンクレアで髪を剃った。彼らがエペソに着くと、パウロは二人を残し、自分だけ街道に入って、ユダヤ人たちと論じ合った。人々はもっと長くとどまるように頼んだが、パウロは聞き入れず、神の御心なら、またあなた方のところに戻ってきます、と言って別れを告げ、エペソから船出した。それから、カイサリアに上陸してエルサレムに上り、教会に挨拶してからアンティオキアに下っていった。パウロはアンティオキアにしばらく滞在した後、また出発し、ガラテアの地方やフリギアを次々に巡って、すべての弟子たちを力づけた。さて、アレクサンドリア生まれで、アポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道について教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に語り始めた。それを聞いたプリスキラとアキラは、彼を脇に呼んで神の道をもっと正確に説明した。アポロはアカイアに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、彼を歓迎してくれるようにと弟子たちに手紙を書いた。彼はそこに着くと、恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。聖書によってイエスがキリストであることを証言し、人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したからである。本日はこの箇所からイエスキリストを指し示す聖書と題して、小沢総筆より御言葉をいただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今恵みによってここに座ることが許されました。かつてあなたを知らず、あなたから離れ、他の神々を拝み、ひたすらに自分の栄光を求めて滅びの道は歩んでいた罪人でありましたけれども、主イエスキリストの十字架の血潮によって私たちの罪が贖われ、私たちを義としてくださって、もう一度御前に招いてくださることを感謝いたします。さまざまな思いを抱えながら私たちはここに座っております。主がお一人お一人のうちにあるものを顧みてくださって、今豊かにあなたの命の御言葉をお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 つものようにですけれども、これまでのところを簡単に振り返ってから今日の箇所に入っていきたいと思います。パウロは今地中海沿岸の町々を巡りまして、イエス・キリストの福音を伝えております。で、そして、コリントという町にやってきたわけですけれども、今日はいろんな町の名前が出てまいりまして、その町を移動していくという場面が出てましたので、皆さんの集報には、その辺りの地図を載せてあります。これは地中海、ギリシャ、今のギリシャ地方、ギリシャの国のあたりの、お地域であります。でその地図から見ますと、下の方にコリントという、これ港町ですね、場所があるのが分かるかと思います。で、ここまで、赤い線でこう矢印でこう辿っておりますけれども、ここまで来るのに、パウロは非常に大変な試練をくぐってまいりました。福音を語りますと、救われる人も起こされましたけれども、しかしユダヤ人からの激しい迫害にもあっていきました。であまりにもその迫害が激しかったものですから、どうもパウロは、非常に心が落ち込んでしまって、ある時前に進めなくなったということが起きました。そんな時、神様がパウロを励ましてくださいで、こんなことを語りました。語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるから。そのような神様の励ましを受けて、もう一度パウロは立ち上がって、語り始めるわけです。ところが、やはりそのパウロに反抗してユダヤ人が立ち上がって、町にいたローマの地方総督に訴えられるという、事件が起きました。訴えられた、内容は、このパウロという男は町を混乱させようとしているのだという、そういう罪状でありました。神様が先ほど、あなたと共にいるから語り続けなさいと励ましてくれたはずなのに、どうしてこんな目に遭うのだろうかと、一瞬パウロは戸惑ったと思うんです。でも振り返ってこの事件が、落ち着いた後を振り返ってみますと、パウロは訴えられましたけれども、一言も自分で自分のことを弁明する必要がなく、そのまま釈放されました。何の危害も加えられなかった。いや、そればかりではなくって、ユダヤ人で、の街道司、街道の管理人でもあったと思いますが、ソステネという人が、それまではキリストを信じるものではなかったのに、この事件を通してこのソステネが、クリスチャンとなっていく、いや、そればかりではなくて伝道者となっていくという、驚くべきことが起きます。確かに神様がパウロと共に来られたということが後から振り返って分かりました。で、今日はその続きとなります。で、今日のテーマ、何かということで、最初にその今日のテーマを語っておきますけれども、聖書は信じるに足るものであるのかどうかでありますね。皆さんは今聖書を手元に置いておりまして、この聖書こそ私たちに語られている神様の言葉であると、信じているわけですけれども、本当に信じられるんだろうか。ただ単に、誰かが信じるんだよと言われたので、何も疑わずに読んでいるだけなのか、そのことを実は2000年前の人たちもそのことで大変な苦労をしていた。彼らはそれをどのように捉えていったのか、それが今日の箇所のテーマであろうと思います。で、18節のところをお読みいたします。パウロはなおしばらく滞在してから、兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて船で出発した。プリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立てていたので、ケンクレアで髪を剃った。 で、これいきなりこういうのが出てきます。パウロは誓願を立てていたのでケンクレアで髪を剃った。今までずっとこんな話は出てきておりませんので、何ですかこれはということになります。でこれは少し説明が必要であります。で、実はこの民数記6章というところにナジル人の誓いというものが出てまいりまして、これが関係してあります。でそのナジル人の誓いって一体何なのか、全体はかなり長いんですけれども、関係のあるところだけ皆さんの手法のアウトラインに載せております。その地図の左側に印刷してあります。民数記の6章5節からまずお読みいたします。彼がナジル人として性別の誓願を立てている間は頭にカミソリを当ててはならない。これがまず5節です。そして、この18節ですが、これは性別の期間が満ちた時という、この、誓いの期間が終わった時という考えていいと思うんですが、ナジル人は会見の天幕の入り口で性別した頭を剃り、その性別した頭の髪の毛を取って交わりの生贄の下にある火にくべるということが書かれてあります。でどうもパウロはこのナジル人の誓いと呼ばれるこの方法をもって、ずっと誓いを立てていたようであります。じゃあ一体何を誓っていたのか、これ書いていないんですね。はっきりわからない。いろんな研究者がいろいろ考えているんですが、はっきりしたことは分かっておりません。ただ、分かることがあります。それは今パウロはイスラエル、エルサレムですね、エルサレムに戻ろうとしている、その直前で頭の髪を剃った、つまりこの旅の終わりに、髪を剃っておりますので、これが一つの手がかりになるだろうと思います。最初にも申しました通りに、このパウロの伝道旅行は大変な旅であります。命を懸けた旅でありました。ピリピという町に行った時は鞭で打たれて牢に投げ込まれる、その鞭で打たれるっていうことですか、命に関わるような大変なこと、体の傷を負うわけです。あるいはテサロニケという町に行った時はユダヤ人たちが町にいたならず者を雇いまして、町で大暴れをさせまして、その責任をパウロにかぶせて殺そうとすると、そういう事件も起きました。なんとかそこからは逃げることができたんですが、逃げた先にも分かりやすく言えば暗殺チームが送られてくるっていうんでしょうか、そういうことの連続であります。でパウロはもちろん、自分がこの伝道旅行をしていくときにどれほど危険な目に遭うかということはもう最初から承知していたわけです。おそらく殉教する覚悟は彼はできていたと思います。しかし、殉教が目的ではないわけです。目的はあくまでも、ユダヤ人や異邦人に、イエス・キリストの福音を語るということであります。一人でも多くの人にこの福音を語る、これが最大の目的であります。あらゆる危険が襲ってくる中で、自分がこのような福音を語るというミッションを果たすことができるかどうか、やはりそれは彼には本当に神様にもちろん祈ったわけですけれども、やはりこのような形で誓いを立てて彼は旅行していたのではないかと考えられます。もちろん彼はもうクリスチャンであります。民数記の6章に書かれているからといってこのような誓いを立てる必要は本来はないんですね。私たちクリスチャンである兄弟姉妹がいてですね、 いや実は私はナジル人の誓いを立てていますという人に私は会ったことはありませんし、私もしたこともないわけです。私たちはそのような誓いをこのような形を持ってする必要はないんですが、どうしてじゃあ、パウロはこのような律法に書かれていることを守ってこの誓願を立てたんだろうか。彼は、このことについて、あるところ、第一コリントの9章のところで言っているんですけれども、彼はユダヤ人のにはユダヤ人のようになりました。律法の下にあるものに対しては自分もその律法の下にあるもののように振る舞いましたと書いてあるんですね。自分はもう救われたから、イエス様が救い主であると信じているので、もうナジル人の誓いなどああいうことはもう関係ありません。もちろんそういうことはできるんですけれども、でもユダヤ人に対して伝道していくときに、自分はこのユダヤ人が信じている律法も守ることができるんだ、守ってますよ、そういうふうにして彼は語りかけていたんだということが分かります。そしてこのパウロの誓いを立てながらのこの旅行でしたけれども、彼は無事にエルサレムに戻っていくわけですので、この中に神様の助けが働いていたということが分かります。さてこのようにしてパウロの旅は一旦終わります。で、その間に、今度は新しい人が出てまいります。パウロは一旦エペソに寄ってからエルサレムに、戻るわけですけれども、そのエペソにはアキラとプリスキラ、これ夫婦でありますけれども、この二人を残して、後のことを任せていくわけですね。でその留守の間に、アポロという人が、やってまいりました。その下り24節25節を読みいたします。さてアレクサンドリア生まれでアポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道について教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。でこのアレクサンドリア生まれのアポロとありまして、アレクサンドリアって一体どこにあるのかと思います。で今日の地図には載せてありませんが、地中海の南側はエジプトというアフリカ大陸の北側になりますけれども、エジプトがあるわけですが、そのエジプトの中にある大きな町がアレクサンドリアでありました。で、そこは港町、大きな港町があって、いろんな人たちが住んでいた大変大きな町だったそうであります。で、そこは、アテネもそうでしたけれども、アレクサンドリアも学問都市として発達いたしまして、立派な図書館が、建てられている、そういう場所であり、港町ですから、いろんな国の人が住みます。ギリシャ人やユダヤ人もそこにたくさん住んでおりました。で、これは確定している話かどうかちょっと分かりませんけれども、マルコの福音書を書いたマルコがこのアレクサンドリアに、教会を建てたのではないかという、そういう話も伝わっております。いずれにしてもアポロは、ユダヤ人でありましたが、このアレクサンドリアで生まれ育って、おそらくユダヤ人からこの旧約聖書について深く学んできた人だろうと考えられます。そのアポロが、このエペソのところに来まして、そして街道に入って大胆に、語り始めました。その会場の中には、アキラとプリスキラの2人もいまして、アポロが語っているのを聞きます。イエスのことを霊に燃えながら正確に語っていた。それは良かったのですが、しかしよく聞いてみると、 ヨハネのバプテスマしか知らない、アポロはそれしか知らないということに気がつきました。でこのヨハネのバプテスマって一体何か、ということになります。使徒の働きを書いたルカでありますが、その同じルカが書いた福音書、ルカの福音書の3章にこの、バプテスマのヨハネですね、が出てまいります。で当時このヨハネが現れた頃というのは、このイスラエルがローマ帝国の支配下にあって、苦しめられているという状況の時でありました。神様はこのイスラエルというイスラエル人にこの神の国としてこの地を与えてくださった、アブラハムを通して与えてくださったということは彼らの誇りであるわけですけれども、その神の国がローマ帝国という異邦人の足によって踏みつけられている、非常に彼らにとっては屈辱的な状態であります。必ず神様は救い主を送ってくださるのだということを、旧約聖書を通して信じていたわけです。でもなかなか救い主が来ない、そういう時に、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、彼は、はっきりと人々に、罪を語り、そして罪ある者の上に下る神様の裁きを語りました。だからこそあなた方は、罪を告白して悔い改めのバプテスマを受けるようにと、このヨハネは叫んだわけです。で、ただ悔い改めてバプテスマを受けなさいと語ったわけではありません。ルカの福音書の3章16節というところを、やはりこのアウトラインのところに抜粋して印刷しておりますので、ヨハネが人々に語った言葉ですが、それをお読みいたします。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりも力ある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありません。その方は聖霊と火で、あなた方にバプテスマを授けられます。で、ヨハネは悔い改めのバプテスマを説いたと同時に、このヨハネの後に来る方を、語りました。方がそういう方が来るんだ。でその方は、ヨハネに比べ物にならないくらいの、非常に素晴らしい方なんだ。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けると、これはイエス様のことを指しているわけですけどね。でこれはヨハネが勝手に何か自分で編み出したって言うんでしょうか、考え出した宗教ではないんですね。これはすでに旧約聖書のイザヤ書というところがありますが、イザヤという預言者が語っていたことの通りにヨハネが語っただけだったわけです。そのイザヤはこうして全てのものが神の救いを見ると、語っていたわけです。その、救いを見るというその救い主、を、ヨハネは人々に指し示していく、イエス・キリストという方こそがその、イザヤが語った救い主なのだと指し示しました。でアポロはこのヨハネのバプテスマしか知らなかったということでありますから、ヨハネがアラノでヨルダン川のところでこのように、あなた方は、罪を告白して、バプテスマを受けなさいというところまではよく知っていたようであります。彼自身もこのヨハネのバプテスマを受けていたんだろうと思います。しかしそのヨハネが指し示したイエス様の生涯については彼はあまり知らなかったようです。 ヨハネが示したイエス様、そのイエス様はやがて十字架で苦しみを味わっていく。そしてその十字架で死なれて、墓に葬られ、三日目によみがえられて天に上げられていた、そのことを、どうもこの、アポロはほとんど知らなかったわけです。驚くことですけれども、そのイエス様の生涯をほとんど知らなかったにもかかわらず、アポロは旧約聖書から、このイエス様のことを正確に語ることができた。そちらの方は私は驚くわけですけれども、しかし、それを聞いていったプリスキラとアキラはやはりそれだけでは不十分である。もっと正確に彼は語ることができる、そのことを教えなければならないということで、アポロを招きまして、神の道をもっと正確に説明したとあります。でこれを聞いたときアポロはどう思ったんだろうかと想像いたします。全然知らなかったこと、自分はイエス様のことを街道でこう旧約聖書から語っていたわけですね。ところが、このアキラとプリスキラが、いやあなたはの知識は不十分ですよ、イエス様という方はこういう方なんですよと聞くわけです。で、その聞いたとき、彼は旧約聖書に全部通じてますけれども、自分が信じて語ってきた不十分な、知識でのイエス様だったかもしれないけれども、旧約聖書が語っていたのと全く矛盾がない、いや本当に今はっきりと分かった、旧約聖書はイエス様こそキリストであるということを正確に、正しく語っていたんだということをもっとこう感動を持って受け止めることができたと思うんです。イエス様が十字架に挙げられて死なれた、三日目によみがえられた、そして私たちにこのイエス様こそ救い主であると分かるようにしてくださった、聖霊を送ってくださった、すべてそれは神様が あらかじめ旧約聖書で語った通りのことだった、もうアポロはますます確信を持って今度はアカイアというところに、渡っていきます。でこのアカイアって一体どこなのか、これやっぱり地図になるとわからないわけでして、エペソというのはこの地図を見、では右側の端の方にありますけれども、そこを左側にたどって、海を隔ててたどっていきますと、アカイアというちょっと黒い太い字で書いたところがあります。でそこにはコリントの教会がすでにあったわけですね。おそらくこのアポロはそのコリントの教会に向かったのだろうと思われます。で、そのコリントの教会に向かったあたりのことについてですが、27節の後半から28節をお読みいたします。彼はそこに着くと恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。聖書によってイエスがキリストであることを証明し、人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したからである。アポロはこのコリント教会の人たちを大いに助けたとあります。で、非常にこのアポロは教会の皆さんに、手紙ももちろんエペソから携えてきた手紙もありましたから大いに歓迎されたようであります。なぜ、アポロは歓迎されるのか、あるいはなぜ彼はこの助けることになったのか、そのことを考えたいと思います。で、ちょっと話が全然変わってしまうんですけれども、今日この聖書とは何であるかということに関連するんですが、 私自身の経験を少しだけお話しいたします。で私が初めて聖書にを自分のものとして手にしたのは学生時代であったと思います。でそれは、何か信じようとして手にしたというのではなくて、まあ、教養として、いろんなヨーロッパとかアメリカ の, 有名な、小説を読みますと必ず聖書の話が出てくるわけで、そういうものをよく理解するためには聖書の知識があった方がいいですよというのをどっかに書いてあったので、じゃあ教養として聖書を少し読んでみようという、まあ、そういう動機で手にしたわけです。で多分福音書、多分その聖書というのは新約聖書しか書いてない聖書であって、福音書のところは少し読んだようなぼんやりとした記憶があります。でも、まあ、三条の説教のあたりとか、あすごいこと書いてあるなと、あるけれども全然自分にはピンとこない、感動もしないということで、そのうち興味がなくなりまして、いつの間にか自分の手元にはその聖書なくなりましたので、おそらく誰かにあげてしまったんじゃないかと思います。で次に、聖書を手にしたのは、妻が私に、その聖書をプレゼントしてくれた時でありました。おそらく誕生日のプレゼントかなんかだったと思います。でところが、その聖書はずっと机の上 の, ところに置いたままでありまして、そのうち埃をかぶる、まあ、そんな感じで、全然開くことはなかったわけであります。その聖書を自らの手で、自分の手で開くようになったのはいつかと言いますと、まあ、まさにイエス様こそ救い主であると、まあ、信じた時であります。で、ですから私聖書を開いて信じたんじゃなくて、信じてからというか告白をしてから開くようになったという、そういう順番でありました。で、牧師先生との聖書の学びをしていく、行って聖書に書かれていることを一緒に読んでいくわけですけれども、その聖書の言葉を、まあ、まるで初めての、まあ、一回どっかで読んだこともあったかもしれませんけど、とにかくこれこそ、自分に語られた救いの言葉であると、まあ、信じて疑わなくて、そのまま私は受け止めたわけです。作り話であるとか嘘であるとか、そういうふうには全く思えなかった。まあもちろん全部分かったわけではありません。例えばイエス様が湖の上を歩いてこられた、とか思うわけですね。そんなことがもうはっきりと書いてあるわけですので、科学的に考えたらそんなのありえないとか、あるいは、前も申しましたけれども、死んだ者がよみがえるのだ、ありえるのか、まあ、そういうところは、やっぱり分かんなかったわけです。理解できなかった。でも他のところは本当にその通りだと思えたので、私はバプテスマを受けることになりました。とにかく自分がずっと求めてきた真理がこの聖書の中に書かれているというふうに受け止めることができたわけです。安心して、まあ、クリスチャンになることができた、まあ、そういう言い方もできると思います。しかし2000年前はどうだったかであります。教会はできたばかりであります。そしてまたその教会も人は集まってまいりますけれども、その教会をどのように、まあ、運営していくか、いろんな人たちが来る、いろんな人たち、そのような人たちを、きちんと守って、そして励まして、教会を導くという、そういうことは毎日が初めてでありました。毎日が手探りの状態であります。で、パウロも、限られた時間の中で一生懸命、皆さん信仰はこういうことですよ、教会はこういうことですよということは教えたわけですけれども、しかしいつまでも一つところにとどまることができません。 パウロは次の町に行って伝道しなきゃいけない。そうすると残された人たちで、信仰を守っていかなきゃいけない。まあいわば、まあ、生まれたばかりの赤ちゃんっていうんでしょうか。あるいはまあそれは極端としても少なくとも、中学生ぐらいの感じで、さああとはあとは大人のように独り立ちして、歩んでいきなさいと言われたような状態であります。そういうところで、信仰を守らなきゃいけなかった、まあそれだけならまだ良かったかもしれませんけれども、大きな問題がその初代の教会にはあったわけです。それが、まあ、旅立って出てまいります。ユダヤ人でありました。パウロがいた時もそうでしたが、この、できたばかりの教会は、このユダヤ人の迫害に、あるいは攻撃をしばしば受けました。お前たちが、信じているイエスという男、あれは救い主ではないぞ。旧約聖書のどこにもそんなことは書いていない。お前たちはパウロのに騙されているのだ、まあ、簡単に言えばそういう話をユダヤ人からいつも聞かされてきました。そのユダヤ人というのは旧約聖書を固く信じております。そして、そのユダヤ人の歴史というのもアブラハム以来の歴史を持っています。伝統と重みを持ったユダヤ人たちから、お前たちはとんでもない嘘を信じているんだと言われ続けるわけです。でそれに対して、クリスチャンたちはどうかと言いますと、まだ始まったばっかりのわけですね。歴史もなければ伝統もない、神学校もないし、指導者も熟練した指導者もまだ育つ、まあ、これから育つかどうかという状態であります、まあ、ちょっと風が吹いたらあっという間に吹き飛ばされそうな、まあ、頼りない存在にしか自分たちは見えない。何度も何度もお前たちは間違っているというふうに言われますと、本当に自分たちは間違っているかもしれない、何か、嘘を信じているだけだったのかもしれないと、やっぱり不安になるわけですね。まあ、そういうところへアポロがやってまいりました。で、彼は聖書に通じているユダヤ人であります。教会に対して攻撃をかけてくるユダヤ人たちと同じ土俵に立って彼は話ができるわけです。そのアポロは、イエスと呼ばれる方こそ、旧約聖書の預言者たちを通して、神が約束しておられた救い主、キリストであるということを旧約聖書を開きながら、まあ、証明していきました。クリスチャンたちはそういう知識は あまりないので、ユダヤ人たちから言われると反論できなかったわけですね。そういう知識を持ってなかった。ところがアポロは、そういうふうにして反論していた。で、それに対して攻撃してきたユダヤ人たちは何も言えなくなった。まあ、そういうことをしてくれたときに教会は、まあ、大いに勇気づけられたわけです。自分たちは決して間違ったことを信じていなかった。本当にこの聖書はイエスと呼ばれる方がキリスト救い主であることを指し示していたのだということをますます信じることができた。時々、まあ、こういう質問もあります、まあ、皆さんももしかして感じた疑問だったかもしれませんけれども、私たちは聖書と言われると、まあ、この一冊の分厚い聖書を指すわけですが、よく見ますと聖書は2つに分かれているわけですね。旧約聖書と新約聖書の2つがある。まあ、私も、初めて見た時に旧約と新約どうして2つあるんだろうか、何が違うんだろうか、それが不思議に 感じたことがありました。イエス様が来られたのだから、もう旧約聖書いらないんじゃないかな。新約聖書さえだけあれば、もう救いは完全にわかるわけだから、旧約聖書なくてもいいじゃないかと、まあ、思ったこともあるし、まあ、皆さんの中にもそう考えたことも、なかったもあるかもしれない。で、事実、まあ、そういう旧約聖書はいらないのだ、新約聖書だけで十分だと考える、グループも過去出まして、まあ、それはもう異端であるというふうにして退けられておりますけれども、私たちは旧約と新約2つどちらも大切な聖書であると、まあ、考えています。というのは旧約聖書がイエスと呼ばれる方がキリストを救い主であることを指し示しているんです。なぜそういうことが私たちに大切なのかと言いますと、旧約聖書にアブラハムという人が出てまいります。で、神様はこのアブラハムを召し出しまして、アブラハムを通して、いろんな約束を語ってくださったわけです。で、アブラハムっていうといつの時代の人かと言いますと、紀元前、まあ、ざっくり言って紀元前3000年頃ですから、イエス様が来られる3000年も前の人の話なわけです。で、そのアブラハムを通して救い主を送りますよという約束をしてからずっと3000年経ったわけですね。3000年経ってその約束が果たされていった。神様はたとえ、まあ、私たちの目には長い長い時間のように見えるけれども、一度語った約束は必ず果たすのだということがそれでわかるわけです。もしアブラハムに語った約束が本当に果たされたのかどうか、それがわからないというならば、神様の約束を信じることは難しいでしょう。でも私たちは旧約の約束が全部成し遂げられている、まあ、マタイの福音書はこうして、旧約の言葉が成就したのですということを何度も繰り返していますけれども、そのようにして神様は約束を果たしてくださるということがわかるならば、今私たちに与えられている約束、あなた方は天の御国に迎えられるのだというその約束ですが、その約束も必ず果たされるのだということを私たちは信じることができるわけです。私たちがこの聖書を 何も疑わずに、これこそ神の言葉であって全てが語られた通りになっていくのだということを信じられる、それはなぜ信じられるか、まあ、もちろん神様がそのように語っておられるということもありますけれども、もう一つ、今から2000年前、本当にこのクリスチャンたち、生まれたばかりのクリスチャンたちは戦っていたんです。お前たちは嘘を信じているんだ、そんなことは聖書に書いていないぞと言われる、そういう中彼らは確かめたんです。本当に聖書に書いてあるのか、旧約聖書は本当にイエス様のことを指し示しているんだろうか、何度も何度も調べて調べて間違いがないということを確認していった。私たちの大先輩たちがそういう戦いの中で、聖書こそ神の御言葉である、信じるに足る聖書なんだ、そういう信仰をの土台を、据えて私たちに渡してくれたんです。そこに神様の励ましがありました。私たちは何か自動的に降って湧いて聖書を手にしているんじゃない、聖書ももちろんですが、その聖書の御言葉を信じる信仰も神様は守れる、私たちが守れるようにと、あらゆる人たちを通して私たちに与えてくださっていた。そのようにして私たちが、まあ、ここに信じて座ることができるのだという恵みを覚えたいと思います。 ます。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの生きるすべての土台は聖書にあると私たちは信じますけれども、でもなぜそれより信じることができるのか、いや、やっぱり聖書だというのはどこか間違っているのじゃないか、いろんな疑いを持ったりすることもあります。しかし今2000年前の初代教会の人たちの戦いを見ていくときに、そんな生優しい話じゃない、生きるか死ぬか、そのようなギリギリの中にあった。聖書は本当にイエスという方は救い主であることを語っているのか、彼らはその戦いの中で何度も確認していった。そのような信仰を彼らは試練の中で養われなかった。後に私たちにこの聖書を伝えてくれていた。そこに神様の助けと励ましがあったことを今日の箇所から思わされます。私たちの寄って立つべきこの聖書がどれほどに大切なものであるのか、私たちにはもちろん全てのことがわかるわけではありませんけれども、でもこのようにしてあなたが私たちに聖書を通してあなた自身を明かししてくださることをありがとうございます。いろんなことを私たちは今聞きます。こうすればいいんだ、こうした方がもっといいのだという世の中の、いろんな誘惑の声を聞きますけれども、聖書にこそあなたの真理がある。そこに揺らぐことなく私たちが立つことができるように、そして本当に日々私たちはいろんな判断を迫られますけれども、その時人の声やいろんな、誘惑の声を聞きますけれども、あなたの御声にだけ従っていく、そのような見分ける力とまた信仰を与えてくださいますようにともお願いいたします。委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。